先週は雪のために皆さんで共に礼拝を守ることができませんでしたけれども、先週は羊の誕生について、YouTube とか、ホームページとかで、語りました。で、羊というですね、教会にとって、本当に大切な職ですね、働きについて、どうしてそれが起こったかということがあります。で、先週の先週の学びですけれども、教会の中に内側から問題が起こってきました。で、それは6章の1節にあります、ギリシャ語を使うユダヤ人、そしてヘブル語を使うユダヤ人という2つのグループがあったんですね、教会の中に。で、このギリシャ語を使うユダヤ人というのは、旧約聖書の中で、バビロンによって滅ぼされて民がバビロンに連れて行かれたっていう記事がありますけれども、そのあたり、その前からもそうなんですけども、ユダヤ人っていうのはユダヤの国だけにとどまっているわけじゃなくて、いろんな国に広がっていくんですね。で、バビロンに連れて行かれて、そのままバビロンに残った人たちとか、その後ですね、特に地中海世界にいろいろと散らばっていっているみたいです。で、特に今のギリシャですね、トルコ、ギリシャのあたりにはたくさんのユダヤ人たちが散っていったようです。で、旧約と新約の間の時代においても、かなりの数のユダヤ人がエジプトのアレキサンドリアというところに連れて行かれたりとかですね、いろんなことがあったんですね。で、彼らはそのままそこで生活をしていると、どうしてもその国の生活習慣が身についてしまうわけです。そして言葉もヘブル語ではなくて、特にその時代に中心的な言葉となってましたギリシャ語を使うわけです。で、ギリシャ語を使い、ギリシャ的な生活をしていきます、ね、そしてそういう意味でちょっとユダヤ人とはちょっと離れていくわけですね。で、そういう人たちがまた帰ってくるわけです、ユダヤにですね。で、特にこのエルサレムに帰ってきた時に、彼らは、その中でもやはりイエス様を信じて救われていく人たちっていうのがいるわけですね。で、そういう人たちはどうしてもこの言葉がまだギリシャ語しか話せなくて、帰国女子みたいなもんですね、帰国子女ですね、すみません、帰国子女なもんで、そういう人たちはどうしても言葉がギリシャ語、ずっと使ってたのでギリシャ語を使うし、そういう生活習慣もそういう国の生活習慣があったということが、どうしてもこのヘブル、ずっとユダヤの国で生まれ生活していた人たちにとってみると、何か異教的なものを感じたのかもしれません。で、お互いにイエス様を信じているわけですけれども、どうしてもこのギリシャ的な言葉生活集団をしている人たちと、もうずっとユダヤの国にいるエルサレムにいる人たちとの間に、どうしてもこう格差が生まれてくるわけですね。で、その2つのグループがどうしてもですね、このうまくいかなかったようです。で、特にですね、それがですね、弱い立場の人に言ったんですね。で、ここに、ですね、彼らのうちのやもめたちとあります。やもめっていうのはご主人を亡くして仕事がない人たちです。で、特に当時の社会、女の人が仕事するっていうのはそんなにないわけですね。それで彼は非常に弱い立場にあったわけです。でも教会っていうのはこの時の教会っていうのは、土地とかお金持ってる人がそれを教会に捧げて、そして教会がみんなに分けてたわけですね。それでこういうやもめの人たちもそうやってこう食事をいただいたりとかですね、そういう生活ができてたわけです。ところが、このギリシャ語を使うユダヤ人たち、外国から帰ってきたそのうちのやもめの弱い立場の人っていうのが、食事でおろそかにされているということがあったわけですね。で、このおろそかにされているということは、わざとっていうことなのかもしれません。どうしても強い位置に、強い立場のはヘブル語を使う人たちなんですよ。ずっとユダヤにいる人たちなんですね。で、外から帰ってきた人たちはどうしても弱い立場になるわけです。で、この時に やはりこの強い立場にいるヘブル語を使うユダヤ人の人たちがそういう食事のことも全てこうやってたのかなというふうに思います。それでこうやもめの人たちです、弱い立場の人たちに食事が行き届かないということで、そこでギリシャ語を使うユダヤ人の人たちからどうにかしてほしいということが起こったわけです。で、当時はですね、教会といってもこういう一つの建物に集まるわけじゃないわけですね。で、礼拝は神殿で、まだ行っていくわけですね。でもそういうそれぞれの家に集まってこの、教会としてやっていくわけですよ。そうすると一つのところに集まって皆さんいいですか食事ない人とか言うことはできないわけですよ。一軒一軒回っていかないといけないわけですよね。そういうふうな非常に大変なことがあったんだと思います。そうすると人たちが祈りと御言葉の奉仕ができなくなっていく。それよりも食事のことで走り回らないといけなくなっていく。そうするとですね、教会は成長しないんですね。そこから、6章の5節、ごめんなさい、3節。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさい。その人たちにこの務めを任せることにして、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念しますということになったわけですね。そういう教会として食事のこととかですね、そういう働き奉仕祈りと御言葉を人たちが専念できるように、そういう教会の他の働きをこの人たちに任せようとしたわけです。でも誰でもいいっていうわけではないわけです。やりたい人っていうわけではないわけですね。ここに、御霊と知恵に満ちた評判の良い人っていうのが出てきます。御霊と知恵に満ちた評判の良い人たち7人を選びなさいです。誰でもいいっていうわけではありません。御霊と知恵に満ちたっていうのはこれは神様の技なんですね。食事のことをこう食卓のことを世話をするといっても、これは教会の中での話なんです。神様の話のための働きなんですね。だからまず霊的な霊性がしっかりとした人ですね。神様の働きをする人はやはり霊性がしっかりした人でなければならないということです。つまり神様を一番にしている人ということですね。家庭や仕事も一切の生活を全てキリストに任せている、そういう常に神様を第一にしている人ということが言えますですね。ですから常に何があっても神様をまず第一にした、また教会を第一にした生活をしている人、そういう意味では冷静ですね。そして知恵というのは、ただこの食卓するときにこうまずこうやってまずこうやってまずこうやってというような知恵というのも必要なんですけれども、これをすることによって皆さんの徳を高めるためにどうしたらいいかという知恵です、ね、ただ何でもやればいいということではなくて、そのことによって一人一人のこう徳が高められ、霊性が高められるようにどうしていったらいいだろうかという知恵がある人ということです。で、評判の良い人ってありますけど、この評判の良い人という言葉は証しするという意味があります、ね、常にキリストを証ししている人です。で、その生活というのがやはりキリストを証ししていることによって評判の良い人ですね。ですからそういう人を選びなさいということです。そうするとですね、じゃあそれに適合する人、私は大丈夫です、それに適合してますとか言うとすごく大変になりますけども、じゃあ誰がこれに当てはまるんだというと本当難しいんだと思います。でも本当にそういうふさわしい人っていうのが与えられた時に、こういう冷静知恵評判というのは神様が与えてくださるんだと思います。そのように神様はそういう人たちを成長させてくださると思います。ですから こう、これが素晴らしい、こういう素晴らしい人だからっていうよりも、本当にその思いを持っている人がまずなった時に、その冷静、知恵、評判っていうのはまた後から与えられてくるんだろうなというふうに思います、ね。そうじゃないと、この人は適さないとかね、そういうふうになってきます。そうじゃなくて、本当に私は神様からこの羊として働きなさいという召しを受けました。そして私は本当に主のために働きますという決心ですね、をされている方だと思います。テモテへの手紙にも羊についてこういう人でなければいけないというのがあります。でそこでですね、最初に出てくるのは品位がありというのがあるんですね。品位があり、二枚舌を使わず大酒飲みでなく、不正なりを求めず、清い良心を持って信仰の釘を保っている人でなければなりませんとあります。でこの人たちもまず審査を受けなさい、そして非難される点がなければ羊として使いなさいということにあります。で羊は一人の妻の夫であって、子供と家庭をよく治める人でなければなりませんというふうな言葉があります。ここにですね、3節に、そこで兄弟たち、あなた方の中からっていう言葉があります。あなた方の中からっていうのは教会の中からっていうことです。どっか外からこの人羊にいいですよって連れてくる人ではないということです。この私たちの中から選ぶということ、そして選びなさいということなので、人たちがですね、この人って決めたわけではないんです。教会がこの人と決めるんですね。ですから羊という人が、私こういう人がいますということで、教会がその人たちを審査して、この人なら大丈夫ですということで、その人を羊の室に、職に就かせなさいということが言われております。まあ、そういう人たちがぜひこの教会にも与えられるように、ぜひ乗っていきたいと思っております。今羊がいないので、代わりに役員が置かれています。ですから、そういう羊という人がですね、本当に置かれて教会を支える人として置かれる。私ある時こういう絵を見たんですね。モーセとアロンの絵です。モーセとアロンがですね、民を導いていくときに、民がですね、いろんな文句を言いますね。その時にモーセはひれ伏すんです。彼らにひれ伏すんですね。そして神様に聞きます。でもそのひれ伏しているモーセの横にアロンも一緒にひれ伏しているんです。ですね。実は私、これが羊だと思います。羊というのは、主がモーセがひれ伏していく時に一緒になってひれ伏して、民のために、神様のためにこうひれ伏せるほどの人ですね。羊が絶対やってはいけないことは、教会の分裂です。分裂させるということです。私の意見が牧師より正しいという人は一切ふさわしくありませんですね。共に教会を立て上げていく、そのために牧師と共に教会に使えるという人です。絶対に傲慢な人はなれません。使える人、本当にしもべとして使える人でなければならないということをぜひ覚えていきたいと思います。さて、そういう中からステパノが出てきます。そのうちの一人がですね、ステパノです。で8節に、さてステパノは恵みと力に満ち、人々の間で大いなる不思議と印を行っていたという紹介があります。ここにですね、ステパノは恵みと力に満ちていたってことが書いてあります。恵みと力なんですね。恵みと力っていうことは、このステパノっていう人は恵みに満ちていた人なんですね。まず恵みに満ちていたってことは、恵みを与えるのはもちろんイエス様です。ですね、そのイエス様の恵みに満たされていた人は、そのステパノのところに行くことによって、彼はですね、とてもそのステパノによって温かい言葉をかけられ、共に祈ることによって、その人自身がすごい恵みに満たされていくんですね。ただ恵みに満ちていたっていうことじゃなくて、その恵みを本当に人々に分け与えることのできる人です。だから本当にその人のところに行って、私も祈りたい、私もその人のところに行って共に恵みを分かち合いたいということのできる人です。ですね。 あの人のところに行ったらいつもこうなんか文句ばっかり言われるということじゃなくて、本当にこの人ともに恵みを分かち合いたい、この人から私は本当に大きな恵みを受けましたという人です。それとも人は力なんですね。力っていうのは神様の力です。その大きな恵みによってこのいろいろと傷んでいた心っていうのがその人と共に話し祈ることによって大きな恵みを受けると同時に神様の力を感じるっていうことです。ただ単に優しい人っていうのはいっぱいいます。優しいだけじゃなくてその人のところに行ったら、あ、本当に私も主の側に立たないといけない、本当に私もこの人が言っているように主のために私も働かないといけない、主の側に立たなければいけないんだということを、その人との恵みによって交わりによってその影響を受ける。そういう意味でこの恵みと力っていうのはこのある意味二つの大きなものなんですよね。ですからその人のところに行くと大きな恵みを受けると同時に神様の力も私は感じるという人ですね。それを与えることのできた人なんだと思います、ステパノは。で、人々の間で大いなる不思議と印を行っていたってことがあります。この人々の間で大いなる不思議、印と不思議を行ってたのは人たちなんですよ。今までは人たちなんです。ところがここに人以外でこれができる人ができた。これが羊だったんですね。このステパノだったんですね。この人は人たちがやってたのと同じことを行うことができた。それだけこの人は霊性が強かったんだと思います。で、こういう人によって教会っていうのはまさに成長していくわけですけれども、ところがここにやはりすぐに反発がやってきます。すぐに試練がやってきます。それがこのリベル天と呼ばれる街道に属する人々っていうのが出てきます。このリベル天に属するっていうのは、このリベル天という言葉はですね、自由にされたものという意味です。自由にされたもの、この人たちはですね、紀元前の63年にローマのポンペイウス将軍という人がですね、ユダヤを征服したんですね。で、その時に捕まって捕らえられてローマに連行されて奴隷として売られた人々なんです、ね、でもそのうちの解放されてユダヤに帰ってきた人たち、その人たちがこのリベルテンという人なんですね。つまりこの奴隷の状態から解放されて自由になってエルサレムに帰ってきた人たちなんです、まあ、そういう意味で言ったらギリシャ語を使う大臣の人たちというそういう同じような立場かもしれません。で、彼らは自分たちで街道を作りました。で、その中に、クレネ人とかアレキサンドリア人とかキリキア、アジアから人々という人たちも一緒にいて、こういうリベルテンという街道を作り、自分たちで信仰を守ってたわけですね。で、この人たちがステパノと議論をしたわけです。どんな議論をしたかというと、特に後の方のステパノが訴えられた理由から考えると、立法と神殿に関しての議論だったようです。立法と神殿なんですね。この後ですね、ステパノは訴えられてきますけれども、訴えられた理由を見てきますと、11節に、私たちは神、彼がモーセと神を冒涜する言葉を語るのを聞いたと言っています。13節に、この人はこの聖なるところと立法に逆らう言葉を語るのをやめません。14節に、あのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊し、モーセが私たちに伝えた慣習を変えると彼が言うのを私たちは聞きました。多分この人たちの意見とステパノの意見がぶつかっていったところは、立法と神殿に対する考え方だと思います。で、イエス様はマタイの三条の説教の中で、私は立法を廃棄するために来たのではなく成就するために来たと言いました。で、その三条の説教のですね、イエス様が立法に対する考え方っていうのをずっと述べ伝えていくのを見たところ、 ユダヤ人たちはの立法の理解というのは、これをすればいい、これをすればいいということがずっとあるわけですね。で、ユダヤ人たちというのは私たちはちゃんと守っているという立場を取っていくわけです。この立法を守っている、私たちはこの立法を守っている、この立法もちゃんとやっていると言ったんですね。でもイエス様は弟子たちにね、立法学者パリサイ人に勝る義がなければ天の御国に入ることはできませんって言ったわけですよ。立法学者パリサイ人に勝る義というのは、立法学者パリサイ人はまさに行いなんですね。自分たちはちゃんとこうやってる、私たちはこうやってる、こうやってる、立法を守ってるって言ったわけです。ところがイエス様はある時止める青年に言ったですね、あなたはどうしたら私は永遠の命を受けることができますかということに対して、殺してはいけない、勧誘してはならない、盗んではいけないという立法の言葉を言った時に、私は全部それを小さい時から守っていますって言ったんですね。でもイエス様は、あなたに一つ足りないものがあります、あなたの持っているその財産を貧しい人に施して、そして私についてきなさいと言いましたね。その時に彼はついていくことができなかった。これが実はユダヤ人なんですよ。これがユダヤ人なんですね。あなたの持っている財産を貧しい人に施してからっていう言葉は、憐れみの心なんですよ。彼らに足りないのは憐れみの心なんです。彼らにあるのは人を裁く心しかなかったんです。私たちはこんなに守っている、私たちはちゃんとやっている、でもあいつらはやってないって言ってですね、遊女とか酒税人とか罪人、彼らをすごく責めてたわけですね。で、一緒に食事を、そういう人たちを一緒に食事するイエス様を彼らは責めるわけですよ。あなたが一体誰と一緒に食事しているの、彼らは罪深い人間じゃないか、こんな罪深い人間とあなたは一緒に食事するのかと言ってるのがユダヤ人なんです。立法学者パリサイ人なんですよですね。だから私たちはこんなに立法を守っているから、私たちは神様の前に選ばれた清い民だということを言ってたわけです。だから彼らは異邦人というのをもうすごく嫌うんですね。神様を信じてない民なんて呪われた民だというわけですよ。この後使徒の働きの中で異邦人が救われてきます。で、最初ペテロとかですね、ペテロがコルネリウスっていう人をこう導いていきます。で、彼らをイエス様に救いに導くんですけども、それを聞いたイエス様を信じているユダヤ人ですよ、彼らがペテロを責めたのは、あなたは異邦人と一緒に食事をしたのかっていうことですね。あんな汚れた民と食事をしたのかというわけですね。だからこの傲慢さっていうのがユダヤ人たちの立法理解だったんですよ。立法に対して、私たちはこんなに素晴らしい人間、こんなにやってる、こんなものだって言ってたわけですね。でもイエス様は、その彼らに勝る義を持たなければいけないって言ったわけですよ。その勝る義とは何かですよね。それはイエス様はそのマタイの福音書の中で、5章からの中で、殺してはならないっていうのはあなたは聞いてるけれども、人に怒るもの、人を愚か者というもの、バカ者というものは裁判にかけられたり、燃えるゲヘナの中に投げ込まれるということを言うわけですね。勧誘してはいけないと言ってるけれども、情欲を見て女の人を見た者はもうすでに心の中で勧誘しているんだと言うわけですね。だからそういうふうに本当の立法の本当の意味をイエス様はこう言われたわけですね。本当の立法の意味っていうのはこういうことなんだってことをイエス様は言われたわけです。そうすると人々は、じゃあ一体誰がそれを守れるのかってなるわけですよ。そう、立法は守れない。でも、その守れないから私たちは罪人であって、だから私たちはイエス様の十字架によってこの罪を許していただかないといけないんだ。これが実は立法の成就だってことなんですよ。立法の成就というのは、何かを守っていく、何かを守っていくということではなくて、できない自分は、この立法を守れない自分が、イエス様の十字架によって救われる。これが本当の立法の意味だということを言っていくわけですね。そこに、ステパノとこのリベルテの街道の人とのぶつかりがあるわけですよ。立法というものは、私たちをこうやって守ってるじゃないか。いや、それでは本当の救いはないんだ。で、神殿もそうなんですね。 彼らにとって神殿というのは一つのシンボルなんですよ。で、エルサレムは紀元前70年にローマ帝国によって滅ぼされます。その時にですね、イエス様はそのことを予言して、敵が来たらエルサレムから逃げなさいって言ったんですね。でもユダヤ人たちは、このエルサレムという町は神の都であり、そしてそこに神様がいる、そのシンボである神殿がある、ここは神様が絶対に私たちを守ってくれるところって言ったわけですよ。で、彼らはローマが攻めてきた時にみんなエルサレムに逃げていくんです。そこは神の都であり、神様の御臨在する神殿があるんだから、みんな逃げていくわけですね。で、みんな殺されていくんですね。で、それをイエス様の話を聞いて信じて逃げていったクリスチャンは助かるんです。そういう歴史があるんですね。で、彼らにとって神殿っていうのは神様の臨在するところなんですよ。ところがイエス様は、この神殿を壊したら私は3日で建て直しますって言いました。それはご自分の体のことを言ってたんですね。神殿というのは神様の臨在されているところだけれども、その神殿そのものが大切なんじゃなくて、神様がおられるかどうかってことが大切なんだって言います。そして私こそがその神殿なんだ、神の宮なんだ。そして今ではイエス様を信じる私たち一人一人が神の宮ですってことをコリントの手紙言ってるわけですよ。イエス様が私たちがイエス様を信じて聖霊が私たちの地に宿るならば、私たちこそ神の神殿なんです、神の宮なんですよ。そういうイエス様の理解とユダヤ人たちの理解が全然違ったわけですね。そこにぶつかっていくわけです。で、使徒の働きの6章の、10節に、しかし彼が語る時の知恵と御霊に対抗することはできなかったんです。ですね。ステパノはこのように聖書をちゃんと理解してた人です。イエス様の言われたことをちゃんと理解していた人です。ですから、羊っていうだけではなくて、私たちもみんなそうなんですけれども、神様がやはり私たちに求められるのは、正しい聖書理解、正しい知識です。現代は、偽りの教えが非常に多い時代です。特にインターネットの世界が非常にすごいと思います。インターネットだったら何でもすぐに調べられます。何でもすぐに調べられるんですけども、それだけ偽物の多い世界です。だから私たちは本当に気をつけなければいけないんですね。インターネットで何かを調べるのはすごく簡単なんですけれども、同時に誤った教えが非常に多いということです。ですから私たちはそのインターネットを見ながらでも、この聖書の正しい理解と、この教会がしている信仰告白に沿った教えを大切にしていかなければいけないんです。それからずれたものを喜んで信じていったり見たりするっていうことは、これは大きな間違いです。そこから私たちは離れないといけません。そこから離れていくべきです。ですね。特に偽りのものっていうのはやはりインターネットでいろんなことが言ってます。で、その多くは信者を騙して、そちらの方に連れて行こうとします。こっちの教えの方が正しいっていうことですね。で、インターネットは非常に魅力的なんですよね。逆に非常に魅力的です。で、非常に分かりやすくしてます。でも私たちは何だからこそ、何が正しいのか、何が聖書、どういうふうに聖書はちゃんと言ってるのかっていうことを知らなければいけないと思うんですよ。そうしないとこのステパノのように語れないんですね。間違いがわからない、間違いを本当によく知ることができないっていうことは羊として本当に失格です。ですね。だから私たちはこの教会の信仰告白を、私たちは聖書の通りだと信じてますけれども、この教会の信仰告白を命がけで守る人でなければ羊にはなれないということもありますですね。で、ステパノはそれを命がけで守っていったわけですよ。イエス様の教えを命がけで守っていったんです。周りはたくさんの偽物ですですね。だから彼らは、ステパノは訴えられていきますけれども、 知恵と御霊によって語ったんです。この世の教えで語ったんではないんですよね。この世のインターネットの教えで語ってはいないんですよ。この世の偽りの教えで語ったんではない。そこに力はありません。でも御霊と知恵、神様の知恵で語るときに、そこには他のリベルテンに属る人たちは勝てないんですよ。勝てないんですね。だから勝てないっていうことは、私たちはこう信じてる、私たちはこう信じてるってことに対して、いや聖書はそうは言ってない、聖書はそう言ってないということをちゃんと言ってきてるんでしょうね。で、勝てなかった彼らはどうしたか、訴えたんです。捕まえたんですね。で、11節にですね、そこで彼らはある人たちをそそのかしてってあります。ある人たちをそそのかします。で、12節に見ますとですね、また民衆と長老たちと立法学者たちを先導し、ステパノを襲って捕らえ、最高法院に引いていきます。で、さっき言った偽りの教えをしていきます。で、ここでですね、一つの教会にとって大きな転機が来るんです。それは何かというと、12節に最初に民衆っていうのが来ます。民衆っていうのが来るんですね。実は、ここから民衆が敵対していきます。で、今までですね、二度人たちが捕まります。二度ですね、二度にわたって人たちが逮捕されていきます。で、その逮捕された時は、社会、ユダヤ人社会の指導者層からの反対によるものだったんですね。で、実は群衆はむしろ教会に味方してたんです。今までは。群衆は教会に味方していたんですね。だから、議会は人たちに思い切ったことができなかったんです。ところがここに民衆が出てくるんですね。民衆がステパノに反対してきます。今まで味方だった民衆がステパノの反対側に回ったんです。それはやはり立法と神殿のそういう理解っていうところで彼らは大きくつまずいていったのかもしれません。イエス様に対する信仰っていうのがですね、彼らはそういうことじゃなくて神殿、そしてまた立法、彼らがこうユダヤ人にとって中心となっていたものをそれに対する反対ということで、民衆がやはり違うんじゃないかという側に回っていたのかもしれません。で、この民衆が敵に回ったということは非常に大きなことで、それまで助けてくれた民衆が敵に回ってしまったわけですよ。それでステパノはこの後殉教していきますけれども、殉教した後に8章をちょっと見ていきますと、8章の1節に、使徒の働きの8章1節に、サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた、という言葉があります。今まで教会はある意味民主に守られてたんです。敵対しているのは指導者層なんですね。サドカイ人たちのその指導者層で、民主はそれに対してはやはり反対だったんだと思います。ところがですね、今度民衆が教会の敵に回ったために、教会が迫害をされていきます。ここから教会に対する迫害が起こってきます。で、ステパノは最初の殉教者として召されていきます。そうするとですね、教会というものが、ある意味、こう、負けてしまったんではないかっていう感じになるわけですよ。負けてしまったんではないか。ところがこのことがきっかけになって、福音はユダヤとサマリアの諸地方に散らされていきます。散らされていった人たちはそこで福音を語っていくわけですね。その福音というのは異邦人に伝えられていきます。神様はこの迫害さえも用いられていったということです。だ、普通だったら考えたら、教会が迫害されていくんですよね。そして散らされていくんですね。せっかくみんなで集まって教会が成長していっているのに、こう散らされていった、これは大変なことじゃないか、 そうじゃなかったんですね。神様はそれさえも用いられて、散らされていった人たちによって福音がずっと広まっていくんです。で、散らされていった人がいます。残された人がいます。これは何かというと、これがですね、散らされていったのがギリシャ語を使うユダヤ人の人たちなんです。残った人たちのがヘブル語を使うユダヤ人の人たちなんです。彼らそれぞれに働きがあったんですね。パウロが異邦人に召され、ペテロがユダヤ人に召されたというか、そこに福音の働きをするように、そういう働きでこう分かれていきます。神様は本当に不思議なことをされるお方なんですね。で、ステパノが迫害されて、来週はステパノの7章の説教を見ていきたいと思うんですけども、このステパノがそうやって迫害されていくときに、教会としてはこの今までにない変化、今までにないことがこう起こっているってことに対してのやはり恐れっていうのがやっぱりあったんだと思います。ところがですね、そのことさえも神様は用いられておられる。そして神様が使徒の働きの一章の八節の言葉ですね、一章の八節に、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります、というこの御言葉がいよいよ実現されていくときになっていくわけです。それは迫害ということを通して福音が隣の国のサマリアへ、そして地の果てまで世界に述べ伝えられていくですね。今までこうエルサレムにみんながこう一つに集まっていたのを、神様はここから散りなさい、散っていきなさい、しかも迫害ということを通して散っていきなさいということをされていく。本当に全てのことを働きて益としてくださる神様のそこにおられるわけです。ステパノは確かに殉教していきますけれども、今日のところでこの議論をしていくときにですね、最後に6章の15節ですね、15節、6章の15節に、最高法院で席についていた人々が皆ステパノに目を注ぐと、彼の顔は御使いの顔のように見えたとあります、ね、今まで最高法院に連れて行かれたのはペテロとヨハネとかですね、複数の人だったわけですけども、ステパノ一人なんです。ここではステパノ一人なんですね。で、普通だったら、ね、最高法院に連れて行かれた時ドキドキしますよね。私も前、東京行った時に教会の看板をバス停の真ん前に、特典があるからバス停の真ん前に看板をこうつけたんですね。そしたらちょうどそこをパトカーが通って、そこの土地の人に許可得ましたかとか、いえ得てませんったら、じゃあちょっと来なさいって言われてですね、警察に連れて行かれて、取調室まで連れて行かれたことがあったんですね。で名前、本籍とかいろいろこう調べられて、向こうの方で電話でですね、秋山和夫本籍なんとかとか言われたらですね、ちょっとドキドキしましたけども、彼の顔は御使いのように輝いてるんですね。恐怖とか怖いとかどうしようとか苦しみとかないんですね。彼にとってなぜ彼がそこまで慣れていくのか、それはやはり御霊なんですね。御霊に満たされていた人、この本当にこの御霊に満たされて、自分が何を言われようとどうされようともしっかりと受け止め、そして全てを神様に委ね切った人がやはりここにいたわけです。羊の一人として彼はこのようにして主を証ししていきました。で、これはもちろんですね、じゃあ羊になる人みんなこんな人じゃないといけないのかというと、とてもじゃないけど無理なんです。でも本当にそのようなことがあったとしても、私は主のために主にこう仕えていきますという本当のその決心をしていくときに、神様はその力、 この本当に誰かの前に立っても主を証しする力を与えてくださるんです。御霊と知恵に満たしてくださる、評判を良くしてくださる、その人をそのように作り上げていってくださる。ですから私たちも、教会は今役員の人がいますけれども、ぜひ羊となって教会を支え、教会に仕える人が起こされるように、ぜひ祈っていきたいと思います。では最後にもう一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。羊という職のことを学んでいっております。また特に今日はその一人でステパノという人を学んでいます。ステパノは、恵みと力に満ちた人でした。人々に恵みを与え、また力を与えることのできた人でした。しかしそのような力も、本当に神様に従う者には神様が与えてくださいます。それは羊だけではなく、私たち一人一人が神様の前にいただくご聖霊の力であります。ご聖霊によって導かれて、私たちも人々に恵みと力を与えることのできるものとなりますように、またどんな教えに対しても正しくそれを答えることができる、また私たちが本当に正しい信仰に立つことができるように、どうぞ私たち一人一人も導いてください。どんなに攻撃されようと、どんなに迫害されようとも、その顔は見つかりのように輝いていたとあります。本当に確信を持っていくとき、神様の御霊に満たされて確信を持っていくとき、私たちには何にも恐れるものはありません。本当に私たちは神様によってそのように強められることができますように、私たち一人一人の信仰もどうぞ導いてくださいますようにお祈りいたします。この時を感謝して、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。